逃げられてきてゆくさ。幻を見た夜明け前の街、影だけが静かに踊る。乾いたため息が街を濡らす。終わりのない悲しみ抱いて祈る、叫ぶように夜が流れた。消えてゆく街の明かり、誰かの声が聞かされてく。通り過ぎてく時間だけが色を変えてゆく。
10年前にニコラス・ケイチが人生を楽しく生きるために何が必要か、幸せとは何かを明るく楽しく、時に切なく考察する全30回ぐらい予定している人生の取説番組です。人生のスタイムラジオ、中年親父が捧げる人生の取説、 MC のマグラット一平です。
中年ニコラス・ケイチです。
ニコラスさん、とうとう最終回です、
はい、
今日は予告通り、
はい、
あれをやるってことでいいですか。
あれをやります、
はい、なんかちょっと気持ち、いつもふざけて何々中年って言ってるんですが、うん、今日はビシッと中年ニコラス・ケイチ
原点回帰、
ちょっと厳かな雰囲気が流れてますけど、
はい、これが最後ですね、うん、最初から30回ぐらいって決めてたけど、とうとうこの日がやってきましたね、
うん、できたということで、じゃあ前回予告しましたが、
はい、
今回のテーマは何でしょうか、ニコラスさん。
はい、今回のテーマはニコラス・ケイチの遺言です。
遺言、いや、遺言を残すということで、
はい、
ラジオで、まあこの番組はね、ニコラスさんの遺言的ラジオ番組っていう、
そうなんだよね、
コンセプトがありますからね、
もともとね、あのそういうコンセプトで始めていたっていうのを、うん、あの何回もやってるうちにちょっとそのテーマもね、おぼろげになってきてたけど、う
ん、まあ、あっちゃこっちゃ言ってたんですけど、うん、まあ、それはそれでよしとして、
もう最後近寄りにこうなってきてね、だんだん、あ、そういえば僕は遺言を残すためにやってたんだっていうのを改めて最近思い返しているところです、うん、そして今日迎えました。
はい、じゃあ今日は遺言ということで、その前にね、まあ今日はタイトル通りニコラスさんに遺言を言ってもらうんですけど、
はい、
遺言残してもらう、
うん、
まあ遺言とはね、どういうふうに残すのか、正式な感じで、
はい、
ちょっとざっと調べただけですけど、
ね、はい、
あのなんとなく説明しておきたいと思います、
うん、ね、ありがとう。
まあ一応遺言ってあれなんですよ、
うん、
ちゃんとした方法で
定義がある、
残さないと、
うん、
効果が発揮しないと、
お
ー、そういうね、
うんうん、
決まりがあるんですよ。で、民法で定められてると。
お
で、まあ、そもそも遺言ってどういうイメージですか、ニコラスさん。
端的に言うと、自分の財産を誰にどう振り分けるか、うん、それが、いわゆる遺言っていうものの目的かなと思って。
お、素晴らしい。まさしくその通りです。遺言は個人の財産処分を自分の意思により決めるための制度と。
お
う、うん、で、まあ、15歳以上であれば、意思能力がある方であれば、
うん、
誰でも残すことができ
る。で、そうなんだ。
ちゃんと方式があるらしくて、
お、
代表的な3つを今、ざっと言っていきます。
はい。
1つ、実質証書遺言。
お、
一つ、公正証書遺言。
お、
一つ、秘密証書遺言。
お、秘密とかあるのね。
うん、ラジオ遺言はありませんでした。
いや、これは、いきなりその時点でもう、正式なものじゃないと思う。
公的効力は発しない。
発しない。
でも、なんとね、まぁ、ちょっと、とりあえず、遺言の説明をしますね。はい、まぁ、自分で書いて、
はい、
日付やら、サインをして、まあ、印鑑を押す。はい、これ、まあ、割と簡単なやつですね。
はい。
で、 もう一つ、2番目の公正証書遺言、うん、これは全国にある公証役場、
ああ、公証人の人に証明してもらうってやつね、うん、
公証人の人に立ち会って、うん、その人のサインとお信をもらって残す、うんうん、で、もう一つが秘密証書遺言、
うん、
まあこれは公証役場で遺言者遺言を残す人、うん、まあこの場合今日はニコラスさん、
はい、
で公証人の人と、あと他証人二人を前に、
はい、あ、二人もいるんだ、
そう、文章を残して、
はい、
か口で言ってそう手続きをして保管してもらうことができるんですね。
うーん、
であとね、なんか調べて面白いなって思ったのは、緊急事態みたいな特別なやつもあるんですよ。
お、
船で遭難した場合の、
はいはいはいはいはい、
そういう場合も特別な方式があって、うん、できるっていう、まあ、今日ここでは触れませんけど、
うんうんうん、
まあ、ざっとこういうパターンがあってね、で今日は、まあ、ニコラスさんがラジオで音声残すと、
う
ん、まあ、ある意味口頭で遺言を残すということなので、うん、
新しいスタイルだね、
うん、いや、なんとね、交渉役場に僕が連絡をして、
うん、
交渉人を一人呼ん で、
うん、
で立ち会い人を僕は一人、
うん、
でもう一人立ち会い人呼んでるんですよ、
う
ん、
お、誰ですか
というような冗談で、そんな手間かけません、うん、効力はないかもしれないけど、
うん、
まあ一応このラジオの節目として、
あ、
ラジオ遺言って、
あ、じゃあその
残しとこうと、うん、
このね、実質とか交渉役場とか秘密遺言とか、うん、そういうスタイルも知らなかったけど、うん、結構自由な形でね、自由律俳句の種田三等歌みたいな感じだけど、遺言会の種田三等歌として今日は語っていきたいと思います。
ちょっと言ってる意味が分かんないけどまああれですよ、これを機にラジオ遺言っていうのは流行るかもしれない。
はいはいはい、
ちょっと緩めの遺言だと思って、はい、この回を聞いてもらえるかな、うん、ということで、
リスナーの皆さんは僕の立ち会い人ってことですね、
うん、そうです。じゃあニコラスさん、早速ではございますが、
はい、
遺言を残していただいてよろしいでしょうか。
はい、それでは新しいスタイルですが、ラジオで遺言を残すということをやっていきたいと思います。遺言を残したいことをいくつかあるんですけど、それまでにじゃあ僕はどんな半生を送ってきて、でこの遺言に至ったかというのを少し話したいと思います。まず僕の人生を簡単に振り返ると、
ちょいいですか、言いました、今こっから遺言、それとも今から遺言の前情報として語って
ますか。遺言の前情報、
じゃあまだ俺喋っていいですね。わかりました。じゃあ遺言前情報お願いします。
はい、じゃあ遺言の前情報です、
はい、
僕は神奈川県の片田舎で生まれ育ってます、
はい、
子供の頃から頭上をね、F14 トムキャット、それから F42 ファントム、それからセントヘルのアパッチっていうのが飛び交ってました、うん、おかげで静かなところだと逆に落ち着かないっていう変な体質になってます。
それは軍事基地の近くで育ったってことですか。
うん、米軍基地の近くで育ってます。で、まあ余談で言うと、その頃FEN っていう米軍基地放送を聞いてたので、それがラジオを好きになるきっかけになってます。
はい、
でそんな街を初めて出たのが就職した時、
はい、
で大阪にこう最初の赴任地が大阪で、
うんうん、
でその時はね、同期が750人もいて、もう大きな会社だからここでもう一生ねぬくぬくと暮らしていけるんだろうなと思ったけど、
うん、
自分でもこう思いもよらない展開で、まあ、4回もその後転職をして、
うん、
今まさに5社目に入ろうとしていると、
うん、
そういう状況です、
はい、
でその間に、まあ、結婚もして離婚もしました、
うん、
でこんなことをしているうちにもういろいろね楽しいこともそれから痛みを知りました、
うん、
その楽しいことの中は何かっていうと、生きていくうちに生きがいをいくつか見つけることができました。その中の一つは、大きかったのは仕事。これは、まあ、趣味とかそういうのもね、もちろん生きがいの一つだけど、仕事が生きがいっていうのは、別に格好つけてるわけじゃなくて、非常に公平だなと思ったんですよ。 どんな学歴の人でもちゃんとあの会社の中でこいつよりこの人ができてるとかそういう相対評価じゃなくて、ちゃんとやったらそれに見合ったサラリーがもらえるっていう絶対評価をお金でもらえる、それが楽しくて、でそういうこう絶対評価をしてくれるような会社を選んで転職転職をしていって給料を上げる、イコール僕はこれだけ会社から評価をされている、それがあの途中から生きがいになってきました。でもやがてそういうのも疲れていって、こう精神的に疲れた時に僕にこう安らぎを与えてくれたのが旅行だったんですよね。で旅行しているうちに今度はこう旅行仲間ができて、でそういう人たちが僕が辛い時とか大変な時に助けてくれたりとかね、最近では大きな病気を繰り返してますけど、大丈夫かとかって言って声かけてくれたりとか、見舞いに来てくれたりとかする友達っていうのも生きがいになりました。で生きがいは仕事、旅行、友達、
うん、
これをこう経験していく中で、まあ当たり前ですけど、もう人は一人では生きていけないんだなっていうふうに思ったし、自分の人生は自分のものだって思ってたけど、そうじゃないんだな、自分だけのものじゃないんだなっていうふうに思わせてくれたのも友達、
うん、
これがあの僕にとっての生きがいであり、ここまで生きてきて良かったことだと思ってます。なのでこれから遺言を少し話すのは、こうやって自分の人生は自分だけのものではないって気づかせてくれた、僕に関わってくれた人たちに向けて遺言を残したいなと思ってます。ここまでが序章です。
はい、
じゃあ本題に行きますね。
はい、
遺言です。
いすいません、じゃあ遺言を言ってるときは僕はどうしてればいいんですか？普通に黙って聞いといた方がいいですか？
あ、それ一応ね、あのラジオなんで、時々合いの手がないとラジオの手になるんで、
はぁとかうんとか、そう、はいとか、そういう、
あのもうなんなら、あ、はい、質問です、
あ、質問もしていい、
質問も OK、
OKOKOK
で、それ違うんじゃないですか、周りです、
あ、突っ込んでもいいわけです、ね、遺言に対して突っ込み入れてもいいわけですか？
そうそうそう、
分かりました。
その結果僕の遺言がこの場で訂正されるかもしれない。
あ、分かりました。じゃあちょっと一応ね、一応言う前にビシッと言ってもらわないといけないから、
はいはい、
一応確認、
はい、はい、ありがとうございます。
すいません、はい、じゃあお願いします。
じゃあ遺言に行きます。で、あの僕に関わってくれた人たちにあの言葉を残していきたいと思います。まずね、僕
は、あ、すいません、はい、あのガチ度はどんくらいですか、この遺言。あのちょっと一応あれラジオというね、あのガチレベル、
あ、
今から聞く人のために、
はい、
あのラジオ的ふざけた遺言なのか、マジで割とガチ遺言なのか、
その辺を、まだ
前の心構えとして、
ありがとう、あのね、はい、まだ僕生きてるから、
うん、
ね、本当にもう明日死んじゃうかもっていうぐらいの状態でもないので、もうガチ度はもう 50% ぐらいです。
50%、わかりました。じゃあもうあの聞く準備できたんで、じゃあ、あの最初に遺言って言ってもらっていいですか？僕は聞くモードに入りますから。
そんな元気に言うものか、
いやこんな。そのトーンは任せます。最初に遺言ってある。僕はあら、あ、始まったなって思って、聞くモードに、あの最終回なんで。
どの辺が遺言だったのかなって分かんないのが困るってことね。
今なんか喋って語りかけてくれて、どっからどこが遺言なのか分かりやすくしてください。はい。で、まあ、各項目があると思うんで、
はい、
その項目はあのトピックとして分かりやすいように。
はい、
ちょっとリスナーさんの気持ちになって、あの、遺言を残してもらえる。
はい。
あの、ラジオ遺言を流行らせるためにお願いします。
はい。
はい。はい、失礼しました。はい、じゃあ、お願いします。はい、
では、ここから遺言いきます。遺言！最初に語りかけたいのは、僕の息子です。
その息子っていうのは、ニコラスさんの、チンコってことじゃないですね。そっちの息子じゃなくて。
あ、そっちの息子じゃないです。
リアル息子。
歌丸の方じゃなくて。
あの、いや、50%、ガチでは 50% ですよ。ワンチャンあるかなと思って。
ワンチャンないです。
自分のチンコに向かって語りかけてるわけではないってことですね。
そんな人いないです。
あ、わかりました。すいません。じゃあ、すいません。今、 ちょっと入ったんで、もう一回最初からお願いします。
遺言。
中年親父、ニコラス圭一です。チンコから赤い玉が出た中年ニコラス圭一です。今回も出し切れました。人生のロスタイムラジオ、中年親父が捧げる人生の取説。
遺言。まずは僕の息子からです。僕の息子、血のつながった一人息子がいます。僕の息子は、君は、今年の春大学院を卒業して社会に出ています。で、途中大学在学中に離婚をするということになって、途中からね満足な親としての世話ができなかった時期があったのは非常に申し訳ないと思っています。それでも最後まで研究を続けて、研究室を出て就職を決めたのは偉いなと思ってます。僕にはお父さんにはできないような難しい勉学を収めて、親として非常にやりきった感じがあります。少ないけど財産は少し残るだろうから多分使い切る前にこのままだと死んでしまうので、まあ、何とかして死ぬ前に連絡をして残っているものは渡せられるように段取りをしたいなと思ってます。いずれ君も病気をしたり困ったことがあると思うけどきっといい仲間がいれば助けてくれる。それはお父さんの身をもって今回知ったのでいい友達をたくさん作ってください。30半ばぐらいまでは貯金なんかせずに全部友達のためにお金を使ってそれから自分のためにお金を残すようなことをしても人生は楽しく生きられると思いますのでこれからも頑張ってください。じゃあ次は僕の友達に遺言を残したいと思います。僕は仕事が好きだってさっき言いましたけどプレッシャーが当然かかる作業ですし辛かった時に毎月月末に海外旅行に行ったりとかそれに付き合ってくれてた友達非常に感謝してます。皆さんがいなかったらプレッシャーで潰れていたと思いますしその後病気になった時も真っ先に声かけてくれたのは旅行仲間の皆さんでした。皆さんがいなかったら僕は延命を選んで左足を切ってたかもしれない。今は足を切らなかったことで転移をして自分を縮めることになってますけどでも全然悔いはないです。これはかけ根なしに本心から言います。両足があってみんなと旅行を続けられるんだったら寿命が少し縮まってもいい。それぐらい思わせるぐらい、皆さんは僕にとって大事な友達です。これからも命ある限り、僕と一緒に旅行をしてください。それから新宿のゴールデン街で一緒に飲んでくれていた友達今コロナでなかなか会えないですがまた自由に飲めるようなことが時代になったらまた一緒に新宿で飲みましょう。そしてみんなあちこち海外に行ってる人も多いのでこんな国でこんなことをしたっていう話をぜひまた一緒にしましょう。そして僕がおそらく皆さんより先に天国っていう新しい国に旅行に行っちゃうと思うんですけどその時はニコラスのことを思い出して新宿で、僕のことを話の種にしながらお酒を飲んでくれたら嬉しいなと思います。で最後にリスナーの皆さんに、遺言というかお礼というか言葉を残したいと思います。この間の放送でも言いましたけど28カ国で聞いてくれてます。現地の外国の方あるいは駐在している日本人の方かもしれませんがすごく広く聞いてくれててありがたく思ってます。こんな日本の片隅に住んでる50過ぎのおっさんの話を誰が聞くんだろうって 思ってましたけど、こんなに広く聞いてくれて、で、ツイッターとかにも反応をくれて、とても嬉しかったです。もう再生回数ももう1万5000回以上再生してくれ、していただいていて、なんとも言えない高評価を得たような嬉しさでいっぱいです。普通の人生を送ってたら、ただのおっさんがラジオをするなんてことはまずないと思うんですけど、僕はその経験ができた。そして皆さんと反応をもらってつながることができた。これは少なからず僕の寿命にいい方に影響を与えていると思います。去年転移をして入院している時、がんセンターのベッドの上で麻酔で痺れてる手で握ったスマホで皆さんの励ましのメッセージを読んでました。あれがなかったらあんなに早く退院できなかった。今日の放送が最終回になります。今日の放送はニコラス・ケイチの遺言ですけども、言い換えるとこのラジオの遺言でもあります。最後に皆さんにお礼が言えて非常に嬉しく思います。これまで支えてくれてありがとうございました。で、遺言といえば、さっき一平ちゃんが言ってくれたみたいに、個人の相続をどうするかというのも、遺言の本来の目的だと思います。で、相続は、数年前から、ETF とか株とかに投資をしてて、自分でも思ってた以上に非常に効率よく資産を生んでくれてて、今のところ順調に回ってます。あと都内に、マンションをこうワンルームマンションを買って人に貸すということも最近始めました。おそらく、というか絶対、資産使い切る前に僕は死ぬことになるので、基本もういよいよ体も動かなくなりそうだってことになったら、友達と最後の大きな旅行に出て、パーッとこう使ってしまおうかなと思ってます。あとは、不動産とかは息子にあげたりとかして、あとこれから控えている、生前葬のイベントでも、まあ少しできる限りのことで皆さんにこうお礼ができればなと思ってます。まあそれが相続、僕の相続の仕方かなと思っています。で、ちょっと相続と話が最後ずれちゃいますけど、多分僕は、普通の日本人の平均余命を早く死ぬので、お墓もね、自分で考えられるうちに考えておきたいなと思ってます。少し前の放送でも言いましたけど、どこかに、墓石を構えるというよりは、せっかくこのラジオをやって、広く皆さんとつながることができたので、まあ、ちょっと東京に観光がてら、手でも合わせようかなっていう人がいるとね、嬉しいなと思うので、どこか大きなお寺に、合同埋葬してもらって、で、駅から近い大きな寺で、そこにこう永代供養してもらうということを今考えています。またお墓はね、いずれ近いうちに申し込もうかなと思うので、それは決まったら何かしらの方法で皆さんにお伝えしたいなと思っています。これが簡単ですが僕が考えた新しい形のラジオ遺言です。 Thank you.
人生のロスタイムラジオ、中年親父が捧げる人生の取説。
ウペちゃん、感想は？
いや、思ったよりガチでチャチャを入れれなかったというか感想でございますが、素敵なというか思いがこもってたのは伝わりましたよ。いや、いいんじゃないですか。素晴らしいと思いますよ。僕はニコラスさんの気持ちが伝わりましたよ。ガチ度 50% って言ってたけど、結構ガチ度高いなって思いながら高いなと思って聞いてましたけど、
まあ、言ってもまだ体動くしね、あの、
うん、まあ今現状考えられる遺言ということですよね。
そうそうそう、うん、もうあのね、遺言、僕の遺言のイメージって本当にもうね、お年寄りになっても死んじゃうかもしれないから今のうちに書かなきゃっていう状況のシチュエーションも多いかなと思っているイメージがあるから、うん、まだ僕みたいに、ね、病気してるとはいえまだまだ現役で仕事もできるっていう状況だと、うん、遺言ってどれだけ真実味があるんだろうって思ってたけど、自分で構想を考えている中で、まだ生きてるとはいえ自分の半生振り返ると、ね、いろんな人のお世話になったなとか、いろんなことしてきたなって改めてね振り返るきっかけになったなと思いますね。
いや、よかったです、そのコメントは聞けて。なんかこの遺言だけで終わっちゃったらもうニコラ死んじゃったかも半端ないんで今のところこれを残すけど、これからも精一杯生きていく。
そうですね、まだあのね、この2年3年ぐらい空白の旅行に行けなかった期間があったので、うん、そこは挽回していけないといけないし、
うん、
あとね、あのすぐ目の前にはあの新しい会社に就職をして、うん、またあの期待されている成果を上げていかなきゃいけないって目標もあるし。
なるほど。じゃあ一応補足的な質問をしとこうかな。
うん、はい、なんだ。
じゃあまずお墓について、
はい、
まあ東京来た際にリスナーの方にお参りしてもらえるように、
はい、
まあ割と目指すところに大供養してもらうと、
はい、
俺は崇めようってことですか。
崇めようじゃない、
神格化しろってことです
か。あの神じゃなくて仏の方だから、ね、
いや、なかなかテロリスト的な発想だなと思って
別にあの
よくあのテロのリーダーを死んじゃったら、
はい、
その神格化されないように海に撒くとか、
あ
そういうふうにそういう特定の場所を作らせないって言うじゃないですか。
あ、なるほどね、うん、
でも俺の場合は崇めに来いってことでしょ。
だから特定の墓石を持ってしまうとそうなるので、うん、大きな寺の一部であるっていう、そういうあの小さなあの存在になりたいです。
じゃあもし心の片隅にそれが残ってたらお前に来てねっていう、そうそうそう、そういうメッセージですか。
そう、あのこれ聞いてる人もね、あの少なからず思い出にはなってるかもしれないじゃないですか。ああ、そういえば昔こんなラジオ聞いてたの、あそういえばこの寺もしかしてあの人がって引っかかりになってくれたらね、それで十分なんですよ。
わかりました、納得しました。じゃあ相続関係について質問、
はいはい、
僕の取り分はないんですかね。
あ、エベちゃんの取り分はもちろん僕が生きてる
間に、ね、いいですけど
生きてる間に、うん、還元します。
だってマンションの、マンション一室やるとか、
これ構想を、ね、練ってる時に、友達への他に一平ちゃんへっていう欄を僕は設けていて、でそこで作文をしてたんだけど
作文してますか、
うん、したの
作文してます、うん、いや僕は作文とかいいんで、うん、マンションの一室とかそういうのもいいんですけど、
うん、そうで、あのただそのね一平ちゃんへって自分でこう作文してた時に、うん、やっぱりこのね1年以上構想から考えて1年半ぐらいもうこのラジオずっと一緒にこう築き上げてきたじゃないですか。思いが強くなっちゃってすごい文章になったんです。だからこれはもうこの今回の遺言のラジオ以外のところで、
じゃあその文字数かけ03つぐらいでいいですか。
文字数
ゼロ3つぐらいでいいですよ、
うん、まああのね、なんだあの、うん、盛大にあのね飲みに行くようなこと
かけ ETF でもいいです。
あ ETF ね、
うん、ETF をその文字数かける ETF
あの ETF じゃあの僕が一番好調に回ってる ETF 何か一つ、ね、うん、 譲れるように。
まあね、息子さんへ残すと。
そうなんだ。だからこのラジオ全体のね、その、うん、ラジオのリスナーさんへっていう今日お話でしたけど、このラジオをやってみて2人で考えて、で、今日最後を迎えたっていうところ、うん、これはエペジャンと僕の2人にしかわからないところもあると思ったので、うん、それはだから今日は、ね、割愛をして、それはまた2人で、ね、話す機会があったら、
うん、
いつかね、もうちょっと僕が体弱って、振り返りたいなって時が来たら、2人で話をしたいなと。
いやー、ニコラスさんの親心を感じましたよ、僕は、言うんで。一人の親であると。
そう、ね、人間っていうか生き物としてね、次の時代にこう、子孫を残して繋いでいくっていうことがね、うん、できたっていうのは一つ生き物として喜びだし、で、その残した子供がね、ちゃんと育っていくのを見届けるまで一応命があったのも、うん、自分としても喜びだし、これはね、なんか一つだけ今のところでやり遂げた感があったとすると、
うん、
子供を育つの見届けたこと、うん、これだけは見届けたな、やりきったなと思ってますね。
いや、いい最終回になったんじゃないですか。あ、僕ね、ちょっとね、本当に聞いてみたいことがあったんです
けど、はい、なんすか。
この遺言的ラジオじゃないですか、この番組って。まあ別に今すぐとかじゃなくていいんですけど、うん、息子さんに聞いてもらいたいとかありますか？
息子へって今日語りかけたけど、でも息子に聞いてほしいとは思わない。
思わない。
そう、ラジオ的には、ラジオ全体通して聞いてくれたらもう思わない、ね。
本当まあまあまあ。ちょっと気になったんですよ。仮に、このラジオを息子さんが見つけちゃったらどうするんだろうな、とか思って、うん。
まあ、ね、全部通して聞かれるとね、僕のね、
シグまで。
そうね。
ケツの穴まで見られちゃう。
そうそうそう。ね、ここの国でこんな、あんなことやこんなことしたりとか話してるから、全部は聞いてもらうのは恥ずかしい。たとえ死んでもそれは聞かれるのは恥ずかしいけど。
死んでても嫌だって。
恥ずかしい。
でも、それこそ遺言に残しておいた方がいいんだよ。このラジオは絶対に聞くな。
でもね、都合のいい話だけど、この最終回だけは聞いてくれたら、あ、ちょっとは僕のことを考えてくれたんだなって息子も思ってもらえるかもしれない。ね、あまりね、男同士なんで子供ともそんなに話し合うこともなかったし、今日のこの放送だけはもし聞いてくれるんだったら、まあそれはね、それで幸いかなと。
なるほど。はい。ということで、ニコラスさんの遺言を皆さん聞いたと思います。
はい。ね、
あとは。ね、ラジオで遺言残した人いるんですかね、こんな感じで。
で、もしかしたらね、チャレンジした人は今までいたのかもしれないけどね。でも、こんな風にね、やった人は、どうだろうね、いるんだろうかね。
じゃあ、最終回ということで、
はい。
さん。
長かったね、ここまで。
まあ、他の番組ね、何百回もやってる人からすれば、お前ら30回ぐらいで、なんだよって。感じかもしれませんけど、
うん、
まあそれは人それぞれなんで、
うん、
まあ、僕らは30回でも頑張ったということで、
うん、
ニコラスさんお疲れ様でした。よくお付き合いくださいましたね。
イペイちゃんこそありがとうございました。
まあ、僕も思いつきでやるって言った割にはちゃんとやったなと、
ね、思ったより、ね、皆さんもうっすら分かってると思いますけど、うん、この全体のね、ラジオの全体の企画構成、それから編集までイペちゃんがやってくれてるので、僕のね、思いつきをここまで形にしてくれて、もうすごくありがたかったですね。う
ん、いいですよ、そんな言葉は。マンションの一室ぐらいいいですから。
いや、これがね、
不動産だけでいいですから、
ね。友達もね、財産だって言ったけど、その友達を広げるきっかけになったのは、このラジオ。
うん、
これもすごくきっかけになってると思うので、本当にね、僕の人生の幅を広げてくれました。うっぺーちゃんのおかげです。ありがとう。
僕もラジオやってみたかったんですよ。
うん、
自分主導でね、
うんうんうん。
なんでいい経験になりましたよ。
うん、
なんで僕のやりたかったことの一つが、達成できたかなと、軽くですが、うん、まあ、クオリティ云々だったり、継続性は一つ置いといて、うん、ちょっと手を出してみたかったんですね。うん、まあ、それに付き合ってもらったと、ニコラスさんに。うん、
いやいや、
そういう感じなんで、うん。
あのね、お互いいい経験になったんだったら、うん、もうこれ以上の幸せはないですよ。
まあ、ただ、この番組は一応こう、今日で最後なんですけど、ニコラスはまだ生きてるし、うん、番組自体も垂れ流し状態なんで、まだ僕らがなんか思って消すかもしれないですけど、とりあえずはまだ、多分放置って感じになると思うんですけど、ね、
サーバー維持費もまあ払い続けて、うん、ずっと上げっぱなしにしとくので、気が向いたらまた再生してもらえればと思います、
ね、うん。はい、そんな感じです。で、まあ、なんか気になることがあれば、なんかツイッターかなんかで言ってくれれば、何かしら反応は、多分ニコラスさんがするんで、
う
ん。
そうですね。うん、もうじきね、世の中もっと自由に飲める時代が近くやってくるので、まあ、ちょっと東京来たんで飲みましょうよとかっていうのもウェルカムですね。
で、その、生前葬の告知の回ぐらいは、スピンオフ的な感じで、うん、そういう更新はあると思いますけど、まあ基本的に、ラジオの本編はこれで終わりと。うん、まあ仮にね、ニコラスさんの人生にとんでもないことが起きたり、うん、すごいターニングポイントが来たら、そういう意味では、なんか、撮ってもいいかなとは僕は思ってます。
う
ん、例えば、
そうですね、
彼女ができちゃったとか、再婚しました。
いや、その前に、
そういう、
うん、その前にガチで、大きな手術がね、うん、近々あるので、それもしかしたら、
うまくいったよ、
うんうん、報告会はあるかもしれない。
ニコラス死ぬってよって書いてあるかもしれないそういう、なんか、気が向けばそういう会は、
はい。
設けようかなと思ってます、はい。ニコラスさんがこういうのやりたいっていうのにも、まあできる限り僕は答えようと思うんで、はい、まあその辺はニコラスに期待しておいてください。
はい。
というわけで、まあ、つなぎ会を合わせて30数回、
うん。
皆さんお付き合いいただいてありがとうございました。ということで、じゃあニコラスさん、最後の決め台詞で、締めていただいてよろしいでしょうか。
はい、これで全て出し切りました。
はい、よかったです。それではさようなら。ダスピダーニア。
ダスピダーニア。
最後の列車が近づいてくる、そろそろ終わりの時間だ。行き先なんて誰も知らない、いいさ、行けぬとこまで行こう。空のまばたき、闇が揺れた、誰のためなく、さよなら、だけが人生なら、抗ってみるのも悪くはないさ、また会える、その時まで、今はまだ き思い出が笑う誰のためでも泣く人生なら抗ってみるの悪くはないさまた「さよならは言わない」